FM 広報藤沢、本日は11月は子ども・若者育成支援協調月間ということで、青少年課の田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、今月は子ども・若者育成支援協調月間ということなんですけれど、その内容や目指すもの、また目的について教えてください。
それではですね、まず子ども・若者育成支援協調月間ということをですね、ちょっと説明させていただきます。こちらですね、内閣府で例年11月に定めているものです。まず趣旨を説明させていただきます。子ども・若者は親等の家族にとっても社会にとっても大きな可能性を秘めたかけがえのない存在であり、すべての子ども・若者が自己肯定感を育み、自己を確立し、社会との関わりを自覚し、自立した個人として健やかに成長するとともに、明るい未来を切り開いていくことが期待されています。政府におきまして、平成28年2月に子ども・若者育成支援推進大綱を策定し、その中で子ども・若者育成支援を家庭を中心として、行政、学校、企業、地域と社会全体で取り組むべき課題と位置づけ、すべての子ども・若者が健やかに成長し、自立活躍できる社会の実現を目指すこととしています。しかしながら、依然支援を必要とするニート、引きこもり、不登校などの社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子ども・若者の問題や少年非行、いじめの問題、児童虐待、児童ポルノや児童売春をはじめ、子どもが被害者となる事件など社会全体で取り組まなければならない問題が山積しています。これらの多様で複合的な問題の解決には、行政、子ども、若者の育成支援に関わる諸団体等が専門の垣根を越えて連携・協力するとともに、地域住民一人一人の取り組み参加を促すことにより、子ども・若者を孤立させず、地域全体で支えていく社会を築くことが重要です。このため、本年11月を子ども・若者育成支援協調月間と定め、同時期に行われる関連の広報啓発活動ととも連携しながら、期間中に子ども・若者育成支援のための諸事業・諸活動を集中的に実施することにより、市民の子ども・若者育成支援に対する理解を深めるとともに、各種活動への積極的な参画を促し、市民運動の一層の充実と定着を図ることを目的としています。
詳しく教えていただきました。それでは、取り組むべき課題というのがいくつか決まっているかと思います。そちらについてもご紹介をお願いします。
本年度の重点事項として、相互に関係する次の5項目を設定しています。5項目、まず1として、若者の社会的自立支援の促進、2、子どもを犯罪や有害環境等から守るための取り組みの推進、3、児童虐待の予防と対応、4、子どもの貧困対策の推進、5、生活習慣の見直しと家庭への支援となっております。青少年課としましては、この1の若者社会的自立支援の促進、こちらなんですけども、子どもが健やかに成長し、次世代を担う若者が自立して主体的に活躍していくことができるようにする取り組みとして、ユースサポート、ユースワーク藤沢、こちら F プレイスにあるんですけども、こちらにて働くことや自立に不安な悩みを抱えた方の相談や交流会セミナーを行っています。次に2、子どもの犯罪や有害環境等から守るための取り組みの推進としまして、11月ですね、こちらに社会環境調査として、青少年を取り巻く社会環境の調査を行うことにより、地区内の状況を把握するとともに、有害な環境についてはその撤去もしくは自主規制の強化等を関係各点に要請し、青少年の健全な育成を図っております。また、図書や DVD 等の販売店、レンタル店等の事業者に対して、有害図書ソフトの区分陳列、店員が容易に監視できる場所への配置、子どもへの販売、貸し付けをしないことと、各地方公共団体の青少年保護育成条例に基づく対策の徹底を指導するとともに、その状況の調査点検を実施しております。こちらのですね、お店のですね、陳列店員の調査につきましては、8月にですね、すでに実施しております。3店舗実施しております。で、もう1回はですね、来年の3月2月ぐらいにやっていきたいと思います。
5項目、そして2つの項目について詳しく教えていただきました。 例年であれば藤沢市ではどのような取り組みを行っているんでしょうか。
例年ですと中学生を対象に非行やいじめ等について考えてもらうとともに、応募作品の展示により広く社会に非行防止を訴えていくため、藤沢市青少年指導員協議会主催による非行防止ポスター展を開催しております。また啓発活動として本庁舎にて応募があった非行防止ポスターを審査した結果、会賞賞となった作品をデジタルサイネージにて掲示するほか、協調月下推進立て看板を市民センター、公民館、青少年施設に掲出しております。その他に、藤沢青少年指導員協議会、こちらの団体を対象に、各地域で青少年の健全育成を目的に、さまざまな体験活動を促進するため、研修会を実施しております。11月の末には、青少年育成市民の集いとして講演会も行っております。また、年間を通して、昼間のパトロール、また夜間のパトロールも併せて行っております。
それでは次に、今年度すでに実施されたものを教えてください。
非行防止ポスター展につきましては10月21日から29日に行われました。また本庁舎にて会長賞となったポスターをデジタルサイネージに掲示するほか、協調月間推進立て看板を市民センター、公民館、青少年施設に掲出しております。こちら11月末日までの掲示となっております。
そちらについてはぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思います。それではこれから実施される企画もあると伺います。教えてください。
11月11日水曜日午前10時から市民会館小ホールにおきまして、藤沢市青少年指導員を対象に、各地域で青少年の健全育成を目的にさまざまな体験活動を促進するため研修会を実施します。今回は中高生の声から考える性教育と性の健康を守る医療の課題と題しまして、産婦人科専門医の遠見咲子先生を講師としてお招きしております。また11月29日日曜日午後2時より F プレイスにて、7月に本来行う予定であった青少年にとっての良い環境を考える集いと青少年育成市民の集いの合同開催として講演会を実施いたします。今回は攻める防犯始めませんか、こんなことが実は有効なんですと題しまして、東京未来大学子ども心理学部教授出口康之先生を講師としてお招きしております。
攻める防犯という言葉があったんですけれど、内容が気になります。少しご紹介いただけますでしょうか。
攻める防犯というのは犯罪者に嫌がらせをする防犯ということです。犯罪を着手するには動機だけでなく数多くの意思決定と行動化のプロセスがあり、意思決定の段階で犯罪発生に至らず踏みとどまる選択をさせるための施策のことですが、現在出口先生が防犯専門アドバイザーを務めている東京都足立区では環境美化運動をし、犯罪者が寄りつかないように整備をしております。
それではこちらの講演会お申し込み方法を教えてください。
11月4日水曜日から25日水曜日まで電話、ファックス、E メールにて受付をしております。その際に住所、氏名、振り仮名、電話番号、保育の有無、手話通訳の有無を申し出ていただくようよろしくお願いいたします。なお、保育手話通訳は20日金曜日までの申し込みとなっております。
それではぜひ皆さん忘れずにお申し込みをお願いします。では藤沢市、どのようなことを大切にして子ども・若者育成支援に力を入れていきたいでしょうか。
本市としましては、子ども・若者は親族や社会にとっても大きな可能性を秘めた掛け声のない存在でありまして、すべての子ども若者が自己肯定感を育み、自己を確立し、社会との関わりを自覚し、自立した個人として健やかに成長するとともに、明るい未来を切り開いていく大切な存在であります。そのために、本市として何ができるかを時代に合わせて取り組んでいきたいと考えております。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
子ども若者は未来を築く大切な存在であります。地域行政と一体感を持ってこれからもニーズに応えていけるよう共に尽力していきましょう。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は11月は子ども若者育成支援協調月間ということで、青少年課の田中さんにお話を伺いました。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。